言いたい放題でした、
はい。
今話題のというと、落語。
お、話題ですか。
落ちませんよ。
うまいこと言いますね。
落ちも大事な、うん、落語。今日は日本の夕日百選、公共の宿倉敷山陽ハイツ支配人川田光彦さんに再び登場していただいております、はい。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回が4回目の落語会ということで、私も何度かここで初めて生の落語を聞かせていただいたんですが、
なんか着物を着ていくって言われてませんでした？
よく覚えてます ね。
これ支配人、落語がお好きなんですか？
はい、昔から。
あ、
は
い、あ、そういったことも多分ご選定の理由にはあるんでしょう ね、
はい、ね。私、落語といえばね、笑点でしたね。
割と身近なところでいきます
ね。そう、身近なところで、
機内の音声サービスでお聞きになる方もいらっしゃいますね。
ありますね、
はい。
何チャンネルでしたかね。
忘れましたね。
ありますね、落語のチャンネルがね。
これ今これ機内紙見ればわかるんですけどね。
機内紙もわかるんですけどね。
調べない
という、はい。私はもっぱら8チャンネルを聞くん
で、ね、8チャンネル
機内では
フジテレビですか、
とは違う。
違います、ね、
機内では8チャンネルをもっぱら聞くんですが、
それが生で、
はい、生で、今回その生でというと、シェアに他では聞けないものがあると聞いたんです。
はい、第1回の、落語会の時にですね、お客様のとこってお伺いで聞いてた時にですね、本当に通常の出囃子が、CD をかけたような音楽イメージだったんですけど、
はい、
実はその裏に回ると師匠をはじめ、三味線のお師匠さんも含めてみんなが一生懸命出囃子をなさってたと、で後で聞くとやっぱ表に出てくるっていう感覚はなかったんですけど、やっぱ生ライブっていう形で言ったらもったいないなって思って、2回目の前に師匠にご無理を言って出囃子を、生で聞かせてくださいっていう話をさせていただいたんですね。でその時に私のイメージは金屏風を外して、出てきてくださるのかなと思ったら、
はい、
出囃子講座みたいな形で、事前に、準備をしてくださって、その効果音からスタートして、雪の降る音だとかお化けが出てくる音だとかですね、それから、有名な師匠の要は春団治さんの出囃子はこうだよねっていうふうに聞かせていただいたと、その時に皆様方が、その演者さんたちがですね、一生懸命やってる姿を見た時に、やっぱり、倉敷の人たちが、あ、本当にやってるんだっていう部分と喜んでくださったので、なんか今は恒例になってます。で師匠の方もこうだんだんだんだん、次どうしたら喜んでくれるのかなって思って、前回とは違う形で少しずつ喜んでいただけるグレードが上がってるなっていうふうに思っております。
つまりこれは出囃子というのは演奏の方が別にやってくるわけではなくて、
はい、
その場にいらっしゃる方がなさるという感覚なんですか？
そうですね。
あ、それすらもこう見えない部分ですから分からないですよね。
で、私どものチラシの中で、林家美希さんっていうその三味線でお着物をお召しになってる姿で出てるんですけど、これが、表に出なかったら多分、普通の洋服を着て、
はい、
三味線弾いてるんじゃないかなと。
なるほど。
師匠はおっしゃってましたね。
音だけの
見えなければですね、はい、あ、なるほど。いや、そりゃ出てきていただきたいですね、着物を着てね、雪の降る音なんて、雪は音が鳴らないのに
シンシンシン
とか、ね、何かで表現できるんですね、
はい、これは聞いていただいたら雪だなって、皆さんほぼ納得なさってます。
あともう一つね、この音だけじゃなく、
はい、
なんか見て楽しめそうな、ここにね、百面相っていうのがあるんですよ。
はい、
21面相とかもありますけど、
100面相の方がすごいですね。
100面相の方がすごいですね。
今回もともとご出演は どなたになるんですか。
これは、ついの大次郎師匠が、ご自分の落語の枕のところに、役面相していただいての話を、体験していただいて、そこから本題に入っていくっていうふうにお伺いしています。
1回目の時にもこの方でしたっけ。
はい、大正師匠の、お知り合いの方、弟子の方たちが来ていただいて、落語会をしていくんですけど、今回は大正師匠の18番というか、この関西の落語家の中で役面相ができるのはこの師匠しか いらっしゃいませんので、だから、私もまだ、初めて、見させていただくんで、私も楽しみにしている部分ですね。
でも百面相といったら百面相なんでしょうね。
でしょうね、
はい、誰も今見たことがないけれども、まあ百面相なんでしょうね。
私一つイメージしたのがね、昔の、皆さん知ってるかな、クシャおじさん、
クシャっとしたね、
クシャっとしたね。
そういった顔も百の中に入ってるのかもしれないのかなというようなイメージですが、お一人で百の顔をできるっていうのは、本当に百の顔かどうかも含めてこれは見に行きたいものですね。
本来の師匠の落語を聞いていただいたら、やっぱしやっぱりプロだなっていうので、皆さん喜んでいただくんですけど、それプラス、今の百面相が入ってくるっていうと、ライブじゃないと楽しめないっていうものだと思っております。
見に行かないとこれは見ることができない。
そうです、
CD ではわからないものですもんね。さあ、出囃子の講座もそれから百面相も含めて、これはちょっと見ておかなければと思った方はどのようにすればいいでしょうか。当日行ったらいいんでしょうか。
1月の26日の土曜日の、1部が13時、2部が18時からなんですけど、当日でもチケットはご用意できますけど、それが2500円になります、で前売りが2000円になりますので、1月の25日までに、倉敷三洋ハイツもしくは、アルスの方にチケットも販売しておりますので、そこで前売りでお買い求めいただいた方が500円をお安くなります。
そうですね、
でその500円を握りしめていただいて、中入りの時にビンゴ大会がございます。で1等がですね、毎回なんですけど、私どものグループで、東高園っていう山陰にございますけど、
会計温泉、
そこの1泊2食ペア券が手に入ります。
そのビンゴの参加費が500円なんですか。
そうですね、
500円がうまくいけば宿泊券に化けるという。
化ける、1人3万円だったかな、
少なくともその場にいる方のどなたかには当たるわけであって。
そうですね、
ちょっと春から縁起がいい感じですが、
いいですね。
鶴尾さん、着物の用意はいかがですか。
着物の用意をしてチケットを買ってでさらに当日はお弁当がありますから、1080円で、これがまたねいいんですよ。
そうですか。
これだけ楽しめて、もしビンゴゲームでペアチケットが当たってしまったらですね、運がいいところじゃないよみたいな。
でもそういう方は必ずいらっしゃるわけです
ね。いらっしゃいますね、一人でね。
羨ましい、今から羨ましいです。
羨ましいです、
ぜひ1月26日1部が午後1時から2部が午後6時からとなっています。梅雨の段四郎師匠はじめ何人かの落語家の方がいらっしゃって、第4回の落語会が行われます。一番楽しみにしていらっしゃるのは支配人かもしれません。
はい、ですね。
正解です。
ご成功を祈りしております。
ありがとうございます。
日本夕日百選公共の宿倉敷三洋ハイツの支配人川田光彦さんでした。ではこの後羽田までもうしばらくご一緒しましょう。この後はマグ&ピーチです。